おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ1126回をお送りします。全然お早くはありませんが、1月25日土曜日21時33分です。今日はですね、相変わらずというか、またしてもタイトルを変えたんで、怪大編、番外編です。一体全体このタイトルは何なんだって感じが我ながらするんですが、しかし結構考えついて、しばらくして、最初考えた時はダメじゃんって思ったんですけれども、考えついてしばらく経ってみると、これいいタイトルかもと思って、しばらくはこれでいこうと思いました。もう下貸しするとこれで1000回ぐらいいけるんじゃないかというよくわかんない感覚も持ってたりします。ポイントの一つはですね、人生相談のための取るか入れるかは結構悩みました。もうね、チャット GPT に聞いたぐらい悩みました。けど、入れることにしました。チャット GPT はどっちにしろとかどうせ言わないですからね。こっちのメリットはこうで、こっちのメリットはこうだとかいう、そういうことを言うだろうなと思った通りのことをおっしゃってくださいましたけど、敬語を使うこともないんですけどね。精神分析的ラジオの方から行こうと思う。これだけにしようかとも思ったんですけどね。精神分析的ラジオというタイトルにしてみたものの、言うまでもなくですね、私は精神分析家じゃないし、精神分析受けたこともないし、精神分析的という言葉に相変わらず一定の重みを、的の部分ね、にある種の感触を込めているわけですけれども、こういうのはね、本当は私なんかがじゃなくて、もっとふさわしい人は他にいくらもいらっしゃるんですが、だんだん分かってきたんですよ。それらの人はそうそうこういうことをなさらない。できないってわけじゃないから、なさる方もいらっしゃる可能性はあるんですが、可能性はあんまり高くないだろうなっていうことで、私、やってみようと思いました。どうせどうなっても別に構わないですしね。で、精神分析的と言って、一つは、週に4回はやるぞっていう意味があります。これはですね、精神分析って、週に4回以上、3回以上なのかな、今は。週に4回以上は、つまり、人生の半分の日数以上はやんなきゃいけないようなニュアンスがあるんですよ。週は7日ですからね。で、同じ時間、同じ空間で分析家が、一緒にいて、同じ空間を共にし、そこで、解釈をしてくれると。自由連想をクライアントがし、それに対して精神分析家が解釈をする。週に4回以上、1時間、1回1時間以上セッションという定義が少なくともあるんだと。だから、例えばこれオンラインでやるのは、サイコアナリティクスオンラインという本もあるんですが、基本ダメなはず。で、時間変更したりやたらするのも当然ダメなはずです。そういう意味ではですね、だからといって私はちょっきり7時に始めるぞというのは約束しませんが、でも7時半ちょうどに毎日極力始めよう。そして週に4回以上はやろうと思っております。同じ場所でね。でもそれは精神分析ではないんですよ。なぜなら分析家がいないから全く精神分析ではないんですね。精神分析的とすら本当は言えないでしょうね。このようなものはね。だからこれはおままごとなんですよ。要するに。で、これは、私がそうは言ってもですね、精神分析的だぞと思ってるものは原則精神分析的ではあるだろうと。的に嘘はないよね。精神分析だとは言ってないわけですからね。このような言い方は、精神分析的心理療法という言葉と関係があると私は思っていて、このような、ラジオで喋ることに一体何の意味があるのかと、私はどっかにあると思ってるけど、そんなことを思ってるのは私だけかもしれません。というようなものでいいやと。踏ん切りが十分ついたので、このタイトルにしてみました。もう一つ、人生相談のためのというのは、私が人生の相談をここでするっていう意味ですよ。このように人生相談というものがあって、それは精神分析、的なものだとか、そういうことを言ってるわけでは全くないですね。ただ、この背景には、裏テーマ的にですね、心理カウンセリングと言われているものは、 その中のどこかに必ず精神分析的なものが含まれていると私は思ってます。それは自覚されている場合、そして自覚してそうでないようにされている場合も含みます。この言い方は相当問題がありますが、どうせ話題にもならないと思うのでよしとしましょう。で、私は、日本ではですね、多分人生相談という言葉は全く今好まれなくて、なぜならば、専門的であることが望ましいとされているから。そして私はそれがそういうことを信じられなくなってきつつあります。で、専門家であるということと心の相談なるものをするということが、一致する日はおそらく来ないだろうと。最近私は、まあ、これは間違ってるかもしれませんが、私の感覚ではね、そんな日はきっと来ないだろうと。日本では非常に難しいだろうなって思うようになりました。で、余計なお世話なんですが、心理カウンセリングというものはですね、占いとか野良カウンセラーとかそういうものをライバル視する、まあライバル視してるかどうか知りませんが、するんでなくて、もしマーケティング的なことを言うならば、敵は美容院だって思いますね。私は敵じゃないけど、競合他社は美容院であるって私は思いますね。このことをある精神科医の方が YouTube で喋ってたんですけれども、私もあれに完全に同意ですね。美容院ですよ。多分。占いじゃないなって思いますね。うん。美容院に勝てるかどうかっていうのが一つのポイントになるんではないかと。そして私はそう考えてみたとき、かなり難しいんじゃないかなと正直思いました。うん。これが、専門的であるということ。ちなみに、日本では美容院は専門家そのものですけれども、まあ、あれね、野良がいたって全く鼻から相手にしてないと思うんですよ。いや、野良いくらでもやってくださいぐらいに思ってると。このぐらいに思えるようにならなかったら、心理カウンセリングが美容院に勝てる可能性は決して高くはないと私は思うんですよね。だから野良を意識している間は厳しいんじゃないかなというのが正直なところですね。美容師と同じぐらい心理師には、臨床心理師なり公認心理師は、素人よりも技術力があるっていう点については私は、別に反論する気はしないんですけど、そうは思われてないんじゃないかっていうところは十分問題だろうと思ってます。で、果たしていつそう思われるようになるだろうっていうと、なかなか、厳しいんじゃないだろうかっていう感じがしますね。あと、学校と塾の比較は非常にいいと思うんですよね。まあ、塾も専門家だって言われればその通りなんですけれども、でも塾って割と開業誰でもするじゃないですか。やっぱり、あそこも非常に競合他社が非常に厳しい状態にあると思うんですよね。ここにスクールカウンセラーというものの存在が不意に登場してきて、日本はやっぱりこれがあるんですよね。教育だけはなんだか知らないけど、なんかいろんなことをいろんな人がいろいろ言うというのが割と僕の目にはですね、健全に機能している。少なくとも心の相談よりはこっちの方が自由競争なんだけど、公的なものもあり、公的なものもあるんだけれども専門領域みたいな雰囲気があって、そしてそこに野良も割と、純公的な雰囲気で入っていけると。これがやっぱいい形だと本当は思うんですけどね。まあこういう話も人生相談の中に、つまり私は何が言いたいかというと、こういうものは人生相談であって心の相談とかいう言い方をしていると、マーケティング的には絶対厳しいだろうというふうに思うということですね。大体心の相談って言っておきながら、治療ではありませんとかってホームページに書いてあるのは、心の相談です、治療ではありません、専門家に相談するべきですって言って、一体何を相談しろというのかっていうのが、分かりにくすぎるという、単純にそれだけの話でもあります。分かりにくいじゃないですか。心の相談です、心の治療ではありませんみたいなことが時々ホームページには書いてある。で、1回に、まあ、5000円から1万円で、しかも週に1回ずつ50回とか通わなければいけない。本当はもっと多くなきゃいけないと思うんですけどね。でも高い。で、保険も効かない。まあこれは保険が効くようにすればいいんじゃないかとも思うんですけど、割と高い。これ、そしてどうなるのかが明瞭に描かれていない。 で何よりも私はこんなことを相談してもいいんですよっていう書き方されてるんですけど、それがそもそもおかしいと思うんですよね。まあ、医療じゃないからしょうがないのかもしれないんですけれども、大概塾とかでもそうですが、いや、行ってもいいのかななんて思わないですよね、行く人はね。行くしかないかって思うんですよ、こういうところには。こういう相談してもいいんですよっていうお医者さんって聞いたことがないじゃないですか。まあ僕はよく歯医者さんに例えるんですけど、歯医者さんなんて、いや、歯痛いんだけど、歯医者さん行ってもいいかななんて話じゃないじゃないですか。歯医者さん行くときって、歯医者行くしかないかって言うじゃないですか。行きたくないんだけど行くじゃないですか。ここがやっぱり医療ってもののすごい強さだと思うんですよ。行ってもいいかなみたいなんじゃないと思うんですよね。歯医者行くべきかなっていう話ですよね。行きたくないんですよね。でも行く。心理療法がそうならないんだったら結構やっぱ厳しいんじゃないかと思うんですよね。行くしかないかっていうところだと思うんですよ。あそこは。私はですね。まあ3ヶ月チャレンジはそうじゃなくて、専門的雰囲気というものを身にまとっているわけですけど、専門的雰囲気っていうのは僕は最近ビジネス心理コンサルタントっていうあたりがいいかなと思って、そういう名称をくっつけようかと思っておりますけれども、要は人生相談なんですよ。ある意味ではですね。で、僕は人生相談というのが、やっぱりこう、イメージとしては、まっとうかなと。必ずしも心の相談だけやるわけじゃないよねっていう感じがする。そして人生相談としては、実は私が思うに、精神力道とも言いたいんですけど、この話もしょっちゅうしてますが、精神分析しかないんじゃないかなっていうのがですね、正直なところなんですよね。精神分析とは人生相談だよなっていうふうに私は思うんですよ。それは心の相談なんだろうけど、最初からそのつもりでみんながみんな行くわけじゃないんじゃないかなっていうふうに。だってドラだって、まあ症例ドラのドラですが、あれは人生相談だろうと。あれを心の相談だと捉えられたところがフロイトの凄さだと思うんだけど、基本的に来ている人は心の相談だと思って言ってるわけじゃなかったと思うんですよね。その後だから精神分析は精神病理学の方に一気に入っていって、それはそれはすごいことだったと。つまり始めた時は人生相談として始まり、途中から一気に心理療法、そして特に精神病理的な心理療法になったというところがフロイトの偉大さであって、でも彼は最初は多分、彼はどうだったかともかく、行った人たちは大半が最初は一種人生相談のつもりで行ったんだろうというふうに思うんですよね。わかんないですけどね。これは、私にはただ感覚としてはすっごくよくわかるんですよ。なぜならうちは寺だったからなんですよ。あれですね、本当に寺というものが機能するときの雰囲気というものは、つくづくこの精神分析の本に書かれて、僕は多分自分ちで精神分析というものをかなりの部分理解したんだと思うんですよね。私のやってたこと、つまりやってたというよりやっぱりやらされてたことなんですけど、朝っぱらからですね、五座って言うんですけど、お経唱えるんですけど、1時間唱えるんですよ、ね。で、意味が全く分かってないですよ。ここがすごいところなんですよ。意味が全く分かっていない同一の空間の同一の時間にきっちりですよ。朝6時に開始して7時までかかるんですよ。週5どころじゃないですよ。週7っすよ、これが。寺ってそういうもんなんで。年中無休お饅頭なんで。24時間体制なんで。休みなどというものは存在しないんですよ、寺にはね。あれ楽だと思ってる人がいるのが僕は不思議なんですよね。あれ楽じゃないですよ、全然。割に合ってるかどうかも非常に疑問ですしね。まあ割に合うかどうかを考えるような職業じゃないんですけど。で、とにかくやるわけですよ。僕はあれが真理に効くっていうのは、当時は全然全く少しも理解できませんでしたけど、4歳とか5歳の時の話ね。今はよくわかりますね。多分あれはなるほど、ちゃんとやれば効く、ちゃんとの意味もよくわかんないんですけど、まあ、ちゃんとやれば効くよなという気がしますよね。で、お金を包んでおいていくと。もう置いていかない人もいますけどね。で、同一の空間で同一の場所で、私の場合はですよ。私の場合は、お坊さんって誰か、父親ですよね。これが転移じゃなければ何が転移なんだって感じ。 感じですよね。空間ごと転移してるって意味も手に取るように実はわかるんですよ、私には。そんなことが、オンラインごときでそうそう、あれと全く同じことが起きるっていうわけにいかないと思うんですけど、でも私は感触としては転移ってものは全然珍しくも不思議なものでもなんともないんですよね。だってまさに、あれですよ、小 4歳ぐらいの時に、まあ父親だと思ってますけどね、はっきり言って。でも、それなりの格好をして、まあ坊さんらしい格好をして、まさに坊さんじゃないですか。おじいちゃんもお坊さんなんだけど、もうまさに坊さん。おじいちゃんなんかほんとね、私のおじいちゃんなんか、本当に坊さんらしい坊さんだったんで、今朝衣にバチッとした正装に着替えると、全く雰囲気変わるんですよ。で、まあ、あれですよね。信者さんとかにも、カーツみたいな感じの、あれ、迫力あるんですよ。結構間近でやるとね。やんないですけどね、うちは宗派が違うんで。でも近いことやるんですよ。怖いとは思いませんけど、めちゃくちゃこう、指定感みたいなものは出るんですよ。で、私、土下座みたいな格好をして祈ってるわけですよ。で、その時間が終わると、食事してるときは、もう、おじいちゃんと孫なんで、思いっきりおじいちゃんと孫なんで、うちのおじいちゃんはまた、ものすごくおじいちゃん感のある人だったんで、もう本当に、あしょぼしょぼしょぼみたいな感じで、めちゃくちゃ可愛がられてたんで、まあ、おじいちゃんにべったりだったんですよね、私は。あれが転移じゃなければ一体何が転移なんだっていうぐらい転移なんですよ。空間もものすごくいかにもそれっぽくなってますし。だから転移空間ってのもすごくよくわかる気がするんですよ。で、まさにあれはウィニコットの言うのは本当正しいなと思うんですよ。私が作り出したもの、本当に私の夢の空間みたいな。私非常に好きだったんですよ、お堂ってやつがね。ちっちゃい頃だけですけど。で、そこに入るっていうことが、もう、しょっちゅう夢にも見ましたから、夢と現実が寸分たがわぬ雰囲気って持ってるんですよね。だってもう、全部が儀式なんで、人工的な世界なんで、完全に。古いお堂で、ね、築700年ぐらいのお堂で、そこでこう、唱えるわけですよ。いいなって思われるかもしれないけど、はっきり言って苦痛ですよ。4歳児にとってあんなの何が良いんだって感じ。寒いしね。また東北だったから寒いんですよね。0度ぐらいしかないっていう日もザラにあるんですよね。本当にね、何のためにこんなくだらないことって内心絶対思ってましたからね。もう4歳児でもくだらねえ。本当くだらねえって思ってたんだけど、もう家族みんなやるんだから、やるしかないじゃないですか。やらないという選択は最初から全くそこにはないわけですよ。思いっきりエディプスですよ、あれはね。エディプスまっしぐらっていうぐらいエディプスですよ。僕はすっごい面白いなと思ってたのが、じいちゃんは、私の祖父は遅かったんですね、坊主になったのが。だから私の父の方が位としては上なんですよ、坊主として。坊主でこの位が上ってめちゃくちゃ大事なんですよ。親子関係ないですよ。位が上の方が偉いんですよ。でも、うちのおじいちゃんの寺に行くと、おじいちゃんが住職だから、一番神座にはおじいちゃんが座る。僕あれが不思議な感じがしたんですよ。あれ？だけど、着てる衣的には親父の方が偉いんだよねっていう、お父さんの方が偉いよね。でも、おじいちゃんが指導するんだねっていう、ここでもね。ああいうことをよく私は問いただしたんですよ。どっちが上座座んのみたいな。副住職的な位置ってあって、その座に座るんですよね。うちの父はね。でも、うちの父の方が偉そうな衣を着てるから、それにすっごい違和感があるんですよ。そういうような、話があります。まあまあ面白い話じゃないですね。何が言いたいかというと、あれは精神分析の空間とおそらく相当近い心理影響は、まあ一対一じゃないし、解釈とかしてくるわけじゃないんだけど、お経を唱えてるだけなんだけど、あれは絶対ですね、一定の人が来ると精神的にものすごく効果があるでしょうね。っていうかそういうのを私、ザラに見てきました。もう完全に、まあ、ほぼ急性精神病みたいな状態の人が来るんですよ。夜中とかに。で、うちの親父が言うことはいつも同じで、朝からお寺に来なさいって。お寺に来るんですよ。まあ、来る人と来ない人といますけど、来る人本当熱心に来るようになるんですよ。そして、みるみるうちに子供の目にはですね、毎朝会いますから、その人と。どうかと思うんだけど、毎朝会うんだけど、みるみるうちに正気になっていくんですよ。子供の目にはよ。子供の目には正気になっていくんですよ。何なんだろうこれって思いましたよ。なんて非科学的なんだと。で、うちの父はそれでも一 底の説明をしてくれるんですよね。他の人は全然説明してくれません。もうこれこそがまさに、信仰の力なんですよみたいなことを言って、バカじゃねえかって僕は思ってるわけですよ。4歳、5歳の頃から。ほんとこいつらは何を考えてるんだかみたいな。人を子供だと思って、もう少しマシな説明しろよと。もう少しマシな説明は父はしてくれるんだけど、よくわかんないんですよね。マシな説明に限ってわけわかんないんですよ。こういうものってそうなんですよね。大体。ただ、うちの父は、とにかく、まあ、いろんな説明の仕方をしてくれるんだけど、要するにあれはエリプス的な説明なんですよね。属する空間が持ってないんだと。属するコミュニティもないんだと。誰からもああいう人を相手にされないだろうと。あんな人と話していたいか、お前はと。嫌だろうと。でも、うちには来られるんだと。みんながうちに来れば相手をしてくれると。誰もが相手をしてくれると。で、忘れちゃいけないというか、一応こういうことがあるんだと。これは何年も続いてきた。何百年も続いてきたことで、何百年も続いてきている流れの中に入れるんだぞと。その方が良くないっていう、そういう説明なんですよね。子供にしてくれた説明としては、まあまあどうに言ってるような説明だなと、私は思ったんですよ。近いことやってますよね、フロイトもね。精神分析というのは、歴史があるんですよね。歴史と伝統と文化があるんですよ。同じ形をずっと継続してきてるんですよ。ただ宗教の方が長いし、息が。そして毎日無理やりやらされてるところに強みがあるけど、でも精神分析の方が自由連想してるという強みがありますよね。宗教と違って。松木先生が宗教は答えがあるし、押し付けがあるんっていう、そういうところが宗教と精神分析違うんだという、その通りだと思うんですけど、ただ言うほど答えはないですから、私の 体感では あそこにおける答えなるものは全然重要じゃない感じがするときは多かったですよね。まあそれは言うんですけど、このお経を信じなさいって。でも意味分かってやってるわけじゃないですからね、子供とかはね。意味のわからんお経を唱えさせられているんで。でもこれはお経が答えなんでしょうけど、はっきり言って、僕はその後、そのお経の解釈を読んだけど、いやでもこれなーっていうようなもんですよね。みんな日本人なら知ってるような話ばっかりですよ。あそこに書いてあることって。どっかで聞いたことがあるはずです。一切は空みたいな話ですからね、結局ね。実相は何かみたいな話してますけど、まあ、実相なんてないんだに近いですからね、限りなく。少なくとも自我はないっていうような話をして書いてあるだけなんで。それを意味もわからず唱えてて、そしてそれにどの程度、答えなるものの意味があるのかと。どっちかというと、あれは人間関係と空間共有みたいなものの方が、はるかに意味がやっぱあるんじゃないかなと。集団転移みたいなことが起きてるんですよ。ご住職様っていう人も、がほとんど普通でしたけれども、やっぱりご尊父様って方、いらっしゃいましたからね。父親になっちゃってますよね、完全にね。その呼び方は、なんかキリスト教的で微妙だって僕なんか子供心にも思ってたんですけどもね、神父っていうじゃないですか。尊父っていう言い方はどうなんっていう感じはしてたんですけれども。だって、うちの宗派のトップは父ではないですからね。天に増します父ではないですから。まあ、それはどうでもいいんですけど、つまりそういうような話が私の中では割とあるんですよ。最初から実はあるんです。生まれた時からとは言いませんが、ごく幼い頃からあるんですよ。だから精神分析的っていうのは、なんとなく分かるような気がするっていうようなニュアンスなんですね。で、これが人生相談、やってきてますから、うちの父はずっと人生相談を受けてきているし、喋っているし、結局のところ、まあ、反復なのか、これは、と思わなくはないわけですよ。私の人生においては。巡り巡って反復してるわけかなって感じがしないわけでは決してない。というか、するよな、そりゃなっていう。反復っていう言葉を持ち出されれば、何かが反復してるとしか思えないような気がする。で、良くも悪くも、私は大橋悦雄さんと仕事してきましたから、彼は反復が得意なわけですよ。ものすごく。タスクカフェなるものも100回やったし、タスクシュートっていうツールも、結局は反復のツールなんですよね。僕はもう習慣っていう感じじゃない感じがするんですよ。だってタスクカフェとか、ある意味すごかったんで、精神分析みたいだったんで、本当に。同じ時間に、同じ空間で、毎月毎月、人が来ようと来まいとっていうか、こういう言い方は失礼かもしれないけど、でも僕は主催者でしたからね。多くても少なくても、もう同じ時間に、 同じような形式で、同じようなスライドを見せて、まあ、彼はやっぱりこういうところは、ある意味どうに言ってるんですよね。伝統っていうにはちょっと歴史が浅いですけど、まるで伝統みたいな顔をして、同じようにやってたわけですよ。タスクシュートっていうのはそういうツールなんですよね。で、私はこれにやっぱりどっぷり浸っているうちに、なんかわかるような気がするんですよ。まあ彼との付き合い長いですし、その、なんていうんですかね、そういうものがわかるような気がしたんですよね。これは私はやっぱり精神分析的だなって感じがします。なんだかんだ言ってそこでいろんなものが出てくる。出てこざるを得なくなる。いわゆるこう、いいおっぱいも悪いおっぱいもそこにはもう全部があるって感じがある。要するにカオスなわけですよ。すべてが整然と記録されているようだけど、その記録の中にはもうどうしようもないものまで含めていっぱいあるわけです。すごいなと思うのは、それが全部ある意味同じような形式で、扱われている。結局のところ名称があり、行動の名称があり、実行した時間と、開始した時間と終了した時間が整然とつけられている。ある意味正気じゃないじゃないですか。そこには夫婦喧嘩もあれば、まあ我々の中にはないですけど、一方違うと犯罪だってあってもおかしくないわけですよ。行為の中にはね。非常にドロドロしたものから、非常に、まあ、社会的には好ましいとされているものまで、全部が同じリスト形式に乗っかって、開始したのは何時で、終了したのは何時ですと。まあ、要するに、記録ですよね。ここになんかやっぱり、あるなって感じがするんですよね。まあそこに喜怒哀楽があるといえばそういう言い方になりますかね。なんかこう生活史全域がそこにあるんですよ。藤山直樹さんが、精神分析は生活療法なんだっていう表現をされてましたけど、やっぱ週4回とか週5回とかですからね。同じ人と連日会うわけでしょ。話すことなんかなくなるはずなのに、自分の心の中をまあある意味ではそれがまあできないって話なんだけど、洗いざらい喋ってるわけですよね。そのうち、今回この精神分析を語る中で、藤山直樹さんが、スーパーバイズしてもらった先生が言ったんだそうです。女性なんだけど。あなた、大事なことは何も喋ってないんじゃないのって言われたっていう話があるんですよね。ものすごくドキッとしたみたいに書いてあるんだけど、だってですね、そんな毎日毎日、平日、4日も5日もですね、洗いざらい自由連想で喋りまくってれば、この人が本音で喋るときはどんなニュアンスなのかってバレちゃうじゃないですか。この人本当のことを喋っているときにはどんな風に、こんな風に喋るのか、こんな顔で喋るのか、まあ顔見ないんでしょうけれども、こんな、声の調子なのか、こんなニュアンスになるのか、全部バレバレじゃないですか。そうすると、なんか大事なことに限って回避してるとか、大事なことに限ってなんかこう自分が感じる、感覚が違うと。で、ものすごいいっぱいいろんなことを喋ってるようだけど、この大事なことを、まあわかんないですよ。藤山さんがそういうことをやってたのかどうか知りませんけど、この大事なことを隠すためにわざわざこんな喋り方してるんじゃないだろうかみたいなことまで全部わかってしまっていくと思うんですよね。てか、そういう感じを抱くようになってくると思うんですよ。なんだかんだ言ったって、人が聞いてるわけですからね。いわゆる二次過程っていうのかな。現実原則に従って考えるならば、言うべきでないことってのはあるわけじゃないですか。で、人間ってのは面白いもので、自由に喋りましょうなんて言われた時ほどですね、いや、俺は自由に喋るからみたいなノリになっちゃって、そして自由になってくると、ある種の人にとっては、露悪的っていうのかな。露出気味にしてしまうと思うんですよ。でもそれは正直でいないってことですよね。露出的にするってことは、要するに隠してるってことじゃないですか。わざわざ全部ベラベラ喋ってしまうぞみたいな風な意気込みで喋ってしまうことは、つまり告白とはやっぱりまた違うじゃないですか。これ懺悔みたいな時に必ず、つまり教会の牧師さんは分かってると思うんですよね。いろんな意味で。だっていろんな人の秘密聞くわけでしょ、あれ。秘密というものはどういうニュアンスでどういうふうに秘密だって言われてることも意外と全然秘密じゃなく、いろんな形で聞こえてくるっていうことをよくよく知ってるはずじゃないですか。私わかんないですけどね。 つまりギャップがあるわけじゃないですか。ギャップというかズレというか、妙地球、妙地キリンっていうのも変だけど、要するにそこで話してるんだけど隠しているみたいなことが起きるはずではないですか。ここにやっぱり焦点付けするというのかな、なんか焦点付けする習慣がつくというんですかね。僕もこの、ポッドキャストではめちゃくちゃ自己開示的な、頭おかしいんじゃないかと一部の人には思われても仕方がないぐらい自己開示的に喋ってきてますよね。聞いてる人がいないように思ってるからと思って、インターネットだからガンガン喋ってますよね。でもやっぱ隠してることがあるんですよ。ほぼ確実にあるんですよ。このニュアンスというものを、まあ私これつまり何が言いたいかというと、後で僕これ実は聞いてるんですよ、自分で。最初は非常に苦しかったし、聞き苦しいとはまさにこのことだと思うんですよ。慣れるんですよ、そんなものは。で、最近はオンラインでやっている、オンラインですけどね、セッションを動画で撮って、ご希望の方にはそれを共有させてもらっているんですね。これを私はさらに自分で聞くようにドキドキしてるんですよ。さすがに全部は聞けないんで、倍かかっちゃいますからね。聞くんですよ。等速ですよ。必ず等速で聞きます。最初やっぱ見苦しいって感じがあったんだけど、そのうちやっぱそんなことにはなれるんですよ。そして、これをものすごく真剣にやれば、さすがにどんな自分だって、セッションはうまくってのはおかしいんだけど、違ってくるはずだとは思います。まあさすがに今全然大して数はできてないし、途中飛ばしって なることも多いんですけど、でもこれは生涯かけてでももっと真剣にできれば全部やっても、そうすると2倍かかりますけど、ね、いいかもしれない。自分の姿、表情、声の調子、喋ってること、正直反省材料が多いんだけど、反省するのはやめようと。こういう時グッドファイブスの役に立ちますよね。反省しちゃいけないと。まあリチャード・バックのね、実に不思議なタイトルですけど、イリュージョンっていう本があるんですよ。カモメのジョナさん書いた人。まるでグッドワイブスな本なんですけど、イリュージョンっていうタイトルなんですよ。倉園慶三さん最初の頃、イリュージョンっていう言葉を、まあ、ちょっと正確には異なる意味なんですけど、使われてましたね。でも、まあ、イリュージョンですから、完全に違う意味ではないんですよ。実にいい本です。リチャード・バックのイリュージョンって探せばあると思います。多分、倉園さんを連想、知ってる人はね、ご存知の方は連想するだろうと。僕は彼があれを元に考えたとか書いたって言ってるわけじゃないですよ。別にどっちでもいいと思ってます、それは。そうじゃなくて、書いてることが酷似しているということですね。カモメのジュナさん、カモメのジュナさんも似てるっちゃ似てるところがいっぱいあるんでね。でもイリュージョンの方がはるかに似てます。反省してはいけないとか、恥ずかしいと思ってはいけないとか。空はいつだって完璧だ。なぜなら毎秒ごとに変化するから。で、同じ姿は決して示さないか。この世のすべてはイリュージョンだって、非常に言ってることが似てて面白いですよ。で、私が言いたいことはですね、イリュージョンだって言いたいわけじゃなくて、リチャード・バックも書いていた通り、恥ずかしいと思ってはいけない。だって自分が価値マックスだと思いながら自分のことを恥ずかしいって思うのはおかしいじゃないですか。どっちかを信じてないってことになるじゃないですか。間違いなくね。私は感じちゃうんで、まだ。つまり、もっと私はマシな存在であり得るはずだと思ってる分だけ完璧だと思ってない。価値マックスだと信じきれてないわけですよ。でも私だって空と同じなんでね、毎秒変化するんだし、私自身が変化させてるわけじゃないんだし、多分完璧なんですよね。そういう意味ではね。だって私、自分以外のものを見て完璧じゃないと思うことってないですもん。とかね、完璧だなーって思います。手の入れようがないですよね。あ、これ以上って感じがしますよね。芸術的に木を作ろうと思っても、大体あれより無様なものになっちゃうじゃないですか。なぜなのかわかんないけど。人間が作ってるものって相当レベルが高くなって初めて自然そっくりのレベルに感じられてくるじゃないですか。だったらなんで作るんだろうって感じがしますよね。空とか海とかすごいじゃないですか。なぜなのかわかりませんけど。なぜなのかわかんないですよね。で、自分自身はまあ一旦置いとくとして、他の人見たとき、それを自然物として見たときは、やっぱり僕は総じて完璧に近い、ないしはほぼ完璧だって思うんですよね。 その人が何できるとか関係ないですよね。だから、ここには2つの異なる視点がやっぱあると思うんですよ。藤井聡太さんの指す将棋ってのは、僕は将棋限りなく素人に近いですけど、まあ、頑張って初級になれるかぐらいだって言われたことがあるんですけど、まあまあ、そういうレベルの人間からしても、これはやっぱ完璧だよな、みたいに思いますよね。まあ、大谷翔平が完璧だみたいな話ですよ。でも、よくそういう人と比べて自分はっていう話があるし、私にもその言わんとすることはわかるんだけど、でも、藤井聡太さんとかいう人の人間造形ですよね。木を見るのと同じように彼を見たとき、彼が他の人間よりも完璧度が高いかっていうと、別にそんな風には僕には見えないんですよね。いや、同じじゃんっていう感じがするんですよ。なんか虎とか見ると、虎とか見ても、虎ってすごい完璧だなって感じがする。そういう意味では人って完璧だなって感じがするんですよね。そういう感じですよね。この感じは僕は3ヶ月チャレンジの参加者さんと、まあ、いわばオンラインですけど、対面するとき、必ず意識するようにはしてるんですよ。だって完璧じゃないですか。その人が、大谷翔平と比べて、例えば年収が完璧でないとか、そういう話になってくるとそうなんかもしれないんですけど、それはなんか全然違う視点をそこに投入している感じはするんですよ。なんか話がいろいろ錯綜してるんですけれども、要は恥ずかしいと思っちゃいけないんですよ。だから。他の人を見ても自分を見ても絶対にそう思うのは何かが視点がおかしいと思うんですよね。狂ってるってことだと僕は思うんですよね。正気ならそうは見えない。でですね、その恥ずかしいと思わないって観点で自分の動画を見直してみるとですね、いろいろと発見があるんですよね。反省材料とかじゃないんですよ。発見がやっぱあるんですよね。で、これは私の一生の仕事にしてもいいんじゃないかなとは思うんですよ。ここに精神分析的なものはあるなとは僕は思うんですよね。これは万が一というか絶対ないけど、松木邦弘さんから、いやいや、それは間違ってるって言われても僕は譲らないなって思えるんですよ。そういうふうに思えたんで、まあ人生相談のための精神分析的ラジオという、相変わらずちょっと長い、チャット GPT にも長すぎますね、みたいなことは指摘されたんだけど、ちょっと冗長だ、みたいなことは言われたんですけど、これを単に精神分析的ラジオってやると、かっこいいんだけど、なんだかよくわかんないよね。僕は精神分析の人でもないしね、っていうのが残っちゃうんで、そうじゃないんですよね、やっぱりね。人生相談ってものは、どんなものであっても、いくらか精神分析的であるはずだし、そういう意味でやっぱりフロイトを読むとプラスになるような、どんな人の場合でもなるよなと。なんならタスクシュートのトレーナーの方だったとしても、フロイトを読むってことはプラスになるっていうふうに読まないと思われますし、別に読めとは思わないんですけど、わけわかんないしね、わけわかりにくいですし、でも、プラスには絶対あれはなるなっていう感じがする。で、それはなんでかっていうと、結局人生相談なものだから。あそこには人生が入っていくから。だって先送りをゼロにするっていうのだって、ある種人生相談じゃないですか。そうすれば人生がマシなものになる感じがするんですよね。この精神分析を語るの中で、松木邦弘さんが繰り返し、とにかく生きにくい、うまく生きられていない、まずい人生だって時にマシなものにしたいというのは、まあ藤山さんに言わせる人間の本能みたいなもので、ここにかける、これをやるために一番、いいのが精神分析なんだというふうに彼らは考えている、信じているっていう話が語られていますね。